天を仰いで。話、松田秀康。
改めて、おはようございます。まずですね、聖書を開いてみたいと思います。マタイ24章の4節から13節です。ところどころですね、全部お読みしません。ところどころですね、省略して、読ませていただきたいと思います。マタイ24の4節から13節。弟子たちが密かに身元に来ていった。世の終わりにはどんな前兆がありますか。そこでイエスは答えて言われた。また戦争と戦争の噂とを聞くであろう。注意していなさい。慌ててはいけない。それは起こらねばならないが、まだ終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。またあちこちに飢饉が起こり、また地震があるであろう。しかしすべてこれらは生みの苦しみの始めである。多くの人がつまずき、また互いに裏切り憎み合うであろう。また不法がはびこるので、多くの人の愛が冷えるであろう。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。これらの聖句は皆さんもよくご存知の聖句であります。それはイエス様が終わりの時代の特徴について述べられたものであります。今の私たちの時代は地球歴史6000年のうちの最終時代であります。テレビや新聞などメディアを見れば、毎日と言っていいほど事件や事故、そして争い、災害、また疫病など悲しい報道が絶えません。まさにイエス様がおっしゃった通りの状態ではないでしょうか。私も40半ばになりますが、私が小さい頃はこんなに悲しいニュースが多くはなかったのではないかなと思います。そして、 今日科学のですね、発達によりテレビやラジオ、インターネットなどを通して誰でもそれらの情報を得ることができるようになっています。そしてですね、それらの情報を見るときに私たちの心は悲しみ、怒り、心配、不安などに、襲われるのではないでしょうか。この世には罪があるがゆえに、それらの悲しいニュースは後を絶つことがありません。罪によって汚されたこの世のものは不完全なものであります。これらのことを考えるとき、私たちはそこに希望を見出すことができるでしょうか。しかしクリスチャンである私たちには、失望、落胆する必要はないのであります。なぜなら私たちは唯一完全なもの、唯一間違うことのない神様の御言葉に頼ることができるからです。そこで、先ほどですね、読んだ聖句の13節をもう一度見てみたいと思います。マタイ24章の13節ですが、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。この聖句を見れば、たとえ世の中の状況が悲しい出来事ばかりであったとしても、また私たち自身が苦難や困難などの試練に遭っていたとしても、どんな時にも私たちは希望を見出すことができます。なぜならこの罪の世界には終わりがあり、またこの世の不幸は永遠に続くのではないということ、そして罪からの救いがあるということが、この聖句からわかるからです。その救われるための方法も、最後まで耐え忍ぶということで書かれています。では試練に耐え、悪に抵抗し、罪とがに勝利する、そのためにはどうしたらよいのでしょうか。最後まで耐え忍ぶ力を得るにはどうしたらよいのでしょうか。聖書を読んでみたいと思います。詩篇68の35、イスラエルの神はその民に力と勢いとを与えられる。神は褒むべきかな。また正義と力とは主にのみある。そしてイザヤ書45の22節、地の果てなる諸々の人よ、私を仰ぎ望め、そうすれば救われる。私は神であって他に神はないからだ。これらの聖句によれば、私たちが試練に耐える力や勝利する力、また救いは主にあり、そして主から与えられるものであるということがわかります。しかし主が与えてくださるからといって、私たちは何もしなくてもよいということではありません。私たちにもその力を得るためにすべきことがあります。イザヤ書45の22の前半の部分を読んでみたいと思いますが、地の果てなる諸々の人よ、私を仰ぎ望め、そうすれば救われるとあります。ここに私を仰ぎ望め、そうすれば救われる、最後まで耐え忍ぶ力を得、救われるために私たちがするべきこと、それは主を仰ぎ望むことであります。つまりそれは私たちが天を仰いで主により頼むということであります。そこでですね、今朝は天を仰いで、と題してですね、皆様と共にこの時間考えていきたいと思います。ヨブ記35の5節、天を仰ぎ見よ、あなたの上なる高き空を望み見よ。ここでですね、ダニエル書に出てくるネブカデネザルを皆さんよくご存知だと思うんですが、その彼の経験から、教訓を学んでみたいと思います。彼はですね、ある一つの夢を見ました。皆さんご存知のダニエル書4章の10節から17節の、夢の話です。その夢は一本の木でありました。その木はどんどん大きくなっていき、天に達するほどの高さにまで成長します。立派に育ったその木には実も豊かになり、空の鳥や動物たちもその恩恵を受けていました。すると天からの使者がやってきて、その木の切り株だけを残して、その木を切り倒してしまいます。その切り株は露に打たれ、その心は人のようではなく獣の心が与えられ、野ざらし状態で7つの時を過ごすというものであります。それから天から使者が送られ、意図高き者が人間の国を治めて、 自分の意のままにこれを人に与え、また人のうちの最も卑しいものをその上に立てられるということをすべてのものに知らせるためであると宣言し、そしてその夢が終わるのです。それからダニエルが王にその夢の解説をしていきます。この偉大な木というのは、その当時世界を支配していたネブカズネザル王自身でありました。しかし彼は自分の権力や能力などを誇り、天まで届くほどの高慢に陥ります。そして7年間彼から理性が取り去られ獣のようになるということでありました。実際にネブカデネザル王はその警告から1年後に誇り高ぶり、そして自分に栄光を期します。そしてその夢の通りになってしまうのです。しかしですね、偉大な木は切り倒されてもその切り株は残され、生きることができていました。彼は7年を得た後に理性が戻ります。そして彼の主権が回復されるのです。ではここでどのようにして彼が回復したかということを考えてみたいと思います。ダニエル書 4-34、 こうしてその期間が満ちた後、我ネブカデネザルは目を上げて天を仰ぎ見ると、私の理性が自分に返ったので、私は意図高きものを褒め、その永遠に生けるものを賛美し、かつ崇めた。ここにはネブカデネザルが目を上げて天を仰いだことが書かれています。そしてそれから彼に理性が戻り、彼は主を賛美し褒めたたえたことがわかります。彼はこの世のものである自分の地位や財産、権力、それらのものに目を向けるのではなく、今度は目を上げて天を仰いだのでありました。そのことによって彼は以前とは全く変わり、謙遜な王になっていたのであります。かつての高慢な王は謙遜な神の子となった暴君的で先制的な王が、賢明で恵み深い王になった天の神に反抗して神を罵った王が、今は意図高き神の力を認めた。そして熱心に主を恐れて国民の幸福を追求するようになったのである。彼は主が生ける神であることを認めて、そこで我ネブカデネザルは今天の王を褒めたたえ、かつ崇め奉る。その御業はことごとく真実で、その道は正しく、高ぶり歩む者を低くされると言った。この世のすべてのものは主のものであります。そのことを悟るか悟らないか、その違いはとても大きいものであります。なぜなら私たちが高慢になるか、それとも謙遜になるかの分かれ道だからであります。しかし天を仰いで理性が戻ったネブカデネザルはそのことを悟ったのであります。彼は信仰の目を持って天を仰ぎ、すべてのものにおいて主の主権を認めました。それで彼はへり下り謙遜なものとなったのです。神は世界を所有しておられる。信仰を持って天を仰ぎなさい。光と権力と能力の持ち主を眺めなさい。また聖書には、万物は天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、位も主権も支配も権威も皆巫女にあって作られたからである。これら一切のものは巫女によって作られ、巫女のために作られたのである。私たちは罪の世界に存在し、日々の生活に追われています。そして人が作り出したこの世のものが私たちの身の回りの満ち溢れています。私たちはそれらのものに目をとらわれがちであります。しかしこの世のものには誠の幸福はありません。そして私たちの心を満たすことはできないのであります。私たちが最初のネブカデネザルのようにこの世のものに目を注ぐなら、人の力に頼る危険があります。主から離れて滅びに陥る危険があるのです。しかし回復したネブカデネザルのように天を仰ぐなら、その主の力によって謙遜なものとなり、危険や滅びから免れることができるでしょう。人は眺めるものによって高慢にもなれば謙遜にもなれます。また 眺めるものによって影響を受けやすい存在でもあります。目を注ぐものがこの世のものなのか、それとも天上のものなのか、どちらを選ぶかは私たちの自由であります。主が選ばれる、喜ばれる選びをしたいものであります。我々は眺めることによって変えられていくのである。もう一つ、助け、光、力、知識を求めて絶えず心を沈黙のうちに天に向けなさい。ではここでですね、以前にも お話ししたことがありますが、私が富士山から、富士山をですね登った経験から、学んでみたいと思います。この写真は約今から25年ぐらいになりますかね、前の学生時代に富士山に登っている時の写真です。先輩2人と後輩1人の私の4人で登りました。その時は10月くらいの時期だったので、冬山になる一歩手前で登山禁止になる前の時期でありました。とても寒かったのを覚えています。私たちは富士山の、駐車場に車を置いて5合目から登り始めました。そして日の出る前の朝早くから登っていきました。この写真は私の先輩を写した写真です。ところでこの写真を見てですね、皆さんちょっと変わっていると思いませんか。すぐ気がつくと思いますが、実は、自転車を持っているんですね、山登りに。私たちは自転車を持って富士山に登ったのであります。それはです、先輩が出した案だったんですけれども、下山するときにはこの自転車に乗って帰ればいいから楽ちんでいいはずということでですね、その先輩が考案したものであります。そこで私は軽く考えてですね、承諾したわけですね。それで私たちは自転車を持って富士山に登っていきました。それから登山途中でお昼になり、私たちは昼食をとります。そしてその後ですけれども、朝早いうちから登り始めたものですから、休憩も兼ねてみんなで昼寝をしたわけです。どれくらい時間が経ったか分かりません。登山素人の私たちはそこで結構な時間をロスしてしまいました。1時間以上眠ったかと思います。富士山登山をですね、私たちは軽く考えていました。そしてまた再び登り始めたわけであります。山の山頂付近ではとても寒く、雪が残っていました。そして暴風が吹き荒れていたのです。そこで私たちは飛ばされないように岩などにしがみつきながら両手を使って登らなければならないほどのものでありました。やっと頂上に着いた頃には日が沈む頃であります。これがその時の写真です。周りには私たち以外誰もいませんでした。そのように見えたわけですね。やっと頂上に着いたのは良かったのですけれども、そこで私たちは大変なことに気がついたわけです。この富士山登山は日帰りのつもりだったので、テントは持っていないし、食べ物もお昼に食べた分だけ、そして足元を照らす電灯さえ持っていなかったのです。あるのは重たい大きな自転車と水筒くらいでした。しかも水筒はもうすでに伸び干しているわけです。富士山の景色に見とれている場合ではなくなっていきました。そこで急いで下山することにしたのです。ここで私はようやく自転車の出番だと思いました。しかし、ほとんど日はですね、あっという間に沈んでしまい、真っ暗闇になっていったわけです。急いで自転車に乗ってですね、帰らなければなりません。そうこうしているうちにあっという間に夜になってしまいました。周りを見ても自転車で下れそうな綺麗な道は当然ありませんでした。それどころか足元さえ見えない真っ暗な状況であります。とにかく私たち4人はですね、下山をし始めたのです。登ってきた道は、自転車では下ることができません。そこで別なルートで下山したのであります。しかしその道というのが砂地の荒れた道でありました。私がですね、持っていた自転車は このタイヤの細いロードレーサータイプという自転車で、アスファルトなどのですね、舗装された道を走るタイヤのものでありましたので、そのように荒れた地を走ることができませんでした。そこでですね、私は一生懸命にせっかく持ってきたこの自分の自転車をですね、使うことはできず、また自転車を押しながら降りることになったわけです。私たち4人は電灯もない暗闇の中、道なき道を歩いていったのです。辺りはすでに真っ暗闇でした。私たち4人はお互いの声だけは聞こえるわけですが、姿形は見えず、バラバラになりながら歩いていたのであります。そこで私は歩きながら山のふもとの先の方を見ると、遥か下の遠くに町の光が見えました。そこで私たちはその光を目指して歩いていったわけです。しかし、自分たちは今どこに富士山のどの部分を歩いているのか、全く見当もつきません。友達の姿さえ見えない真っ暗闇の中です。私たちはただただひたすら歩き続けたのであります。そのような状態で歩き続け、私たちはの状況は全く良くなっていったでしょうか。それは違いました。遥か遠く、麓の町の光に向かって頑張って歩いているはずなのに、行けども行けども、そこには近づくことがなぜかできないのであります。むしろ逆に、そこから離れていっているようでした。一体どういうことでしょうか。それは、簡単に言えば私たちは遭難したということでありました。つまり、沖縄の小さなですね、山で遭難したのではなくて、日本一高い広大な富士山で遭難してしまったのであります。さて、そのような中、誰が私たちを助けに来てくれるでしょうか。誰もいませんでした。私の記憶では曖昧ではありますけれども、この富士山登山をですね、誰にも話していなかったと私たちは思います。それで友人知人の誰一人として、私たちがそのような状況になっているとは知りもしませんでした。その当時ですね、携帯電話は、もしかしたらあったかもしれませんが、今のように誰もが持てるメジャーなものではありませんでした。もちろん学生の私たちもそうであります。世の中に携帯電話が全く浸透していない時代でありました。それで誰かに連絡したり、助けを求めることはできなかったのであります。そこでようやく私はそうなって初めて事の大きさに、重大さに気がつきました。他の3人も同じ思いだったに違いありません。人は人生において自分ではどうにもならない時があります。どんなに知恵や力を尽くして努力しても人間の力ではどうにもならないことがあるのです。まさにその時がそうでありました。私たちの人間の力ではどうにもならない状況だったのです。そこでそれから私はどうしたと思いますか。その時私はですね、ふとなぜだか分かりませんけれども空を見上げたのであります。それまでこの世の目的地である山のふもとの町の光に目を向けていたのをやめて、目を天に向けて上を向いたのであります。するとそこに何があったでしょうか。そこには満天に輝く星空がありました。それを見た私はその素晴らしい光景に目を奪われてしまい、一瞬我を忘れたのであります。私の心の中に感動と静けさが湧き起こったのです。恐れや不安、疲労、心配など、それらのものをすっかり忘れてしまいました。それから私は我に返り、心の中で信仰の目を持って天をまた神様に助けを祈り求めたのであります。すると、どのようなことが起こったのでしょうか。私たちが信じている主は、航海を分けて海の中に道を作ることがおできになる偉大なお方です。私たち4人を助けるために、思いもよらない助けが与えられたのです。それはなんと遠くから人の声が聞こえてきたわけです。 登山禁止間近のこの富士山で、しかもこんな夜の時間に私たちと同じように迷子になっている人がいるのでしょうか。いいえ、決してそれはありません。その声はだんだんだんだん私たちに近づいてきました。そしてよく聞いてみると、その声の言葉は日本語ではなく英語でありました。しかし私たちには全く彼らの姿が見えません。でも彼らには見えているようでした。実は彼らは米軍の兵隊で、軍の練習を終え下山しているところだったのであります。神様は私たちを助けるために、この広大な広い富士山で、しかもその時間その場所で、絶妙なタイミングのもとに私たちを彼らに引き合わせてくださいました。もちろん彼らは私たちが困っているのを知って助けてくださいました。そこで彼らも 山のふもとまで帰ることになっていましたので、一緒に私たちはついていくことにしました。当然彼らは迷子でも何でもなく、この下山することも訓練の一部であり、帰り道も分かっていたのです。私たちは彼らの足手まといになってはいけないし、また彼らからはぐれてもいけないので、一生懸命真っ暗闇の中をついていきました。彼らの下山のスピードはとても速く、私は時々小走りをしたり早歩きをしたりして、一生懸命ついていくのが大変でありました。また私たちにとって便利で快適に使えるだろうと思っていた自転車が、逆に邪魔の何者でもありませんでした。自転車なんか持っていかなければよかったと後悔しました。浅はかな自分の考えと選択の結果であるので仕方がありません。でも神様は私たちの祈りを聞き、憐れみ助けてくださったのです。そして無事になんとか山のふもとにたどり着きました。私たちは助かった喜びと感謝でいっぱいでありました。ちなみに私たちが下山していた着いた場所は駐車場ではあります。しかしそれは私たちが車を止めた駐車場ではなく、そこから車で30分も離れている全く別の駐車場でありました。それでもそのことについて私たちは全く心配する必要はありませんでした。なぜなら私たちの主はそのこともお見通しであり、抜かりがないお方だからであります。そこにはなぜか星空を観察している人たちがいました。実は流星か何かは分かりませんが、その時は何かよく星が見える時だったようであります。それでその人たちが観察しにそこに来ていたわけです。私たちはその方たちに事情を話しました。すると一人の方が観察を途中でやめて、私たちの車を置いてある駐車場まで友人を連れて行ってくださいました。主はその方の心を動かして、私たちを最後まで導いてくださったのであります。それから、私たちはその方にお礼をしようとしました。しかし、彼はそのお礼を取らず、その代わりに、誰か困っている人がいたら親切に助けてあげてください、と言ったのであります。その方がクリスチャンかどうかは分かりません。しかし、天来の主の愛が、その人の心の中にはあったのであります。私たちクリスチャンもまたこの経験から教訓を学ぶことができるのではないでしょうか。私のこの経験の場合、それは自分で招いた結果であり、自業自得とも言えるかもしれません。しかしどんな人にも大なり小なり、その試練が人生の中にはあります。また自分の力ではどうにもならないこともあります。それらの試練を私たちが乗り越えていくためには、この世のものから目をそらし、目を上げて天を仰ぐことが必要なのです。天を仰ぐこと、それは自分の力や経験に頼るのではなく、天の力に頼るということであります。そして、主との関係を築くということであります。私たちは試練が来たときにつぶやいたり、打ちひしがれたりするのではなく、その時こそ主に頼り、主の愛と力を体験する時なのであります。そこで、それから私はまた 実際に天を見上げました。そこには光り輝く満天の星々がありました。その時私はその光景を見て我を忘れました。それまでの辛さや疲れ、恐れなど気にも留めることはなかったのであります。人は主が創造された偉大な見ての技を眺めるとき、その知恵と力に圧倒されてしまいます。そして心は感動し、喜びや平安、希望が湧き起こってくるものであります。また私たちは物理的なことだけでなく、霊的にも信仰の目を持って天を仰ぐ必要があります。なぜならそれがどんな試練にも対処できる秘訣だからであります。私たちが聖霊と御言葉によって、そして祈りによって天を仰ぐなら、主は答えてくださいます。そして私たちは主の御旨を悟ることができます。そしてさらに天の知恵と力、導きや助けが与えられることでしょう。なぜなら私たちの信じる主は全知全能なるお方であり、私たちを愛してくださる愛の神様だからであります。したがってそのように私たちが主を求めて天を仰ぐなら、私たちがどんな境遇や試練にあっていたとしても、私たちはそれを乗り越えていくことができるでしょう。私に呼び求めよ、そうすれば私はあなたに答える。そしてあなたの知らない大きな隠されていることをあなたに示す。皆を知る者はあなたにより頼みます。主よ、あなたを尋ね求める者をあなたは捨てられたことがないからです。次に、アブラハムのですね、この後継ぎ問題、皆さんご存知かと思いますが、そのことから天を仰ぐことについて考えてみたいと思います。アブラハムがまだアブラムの時に、彼は甥のロトやその家族、財産を敵と戦って取り戻しました。そしてその後、彼自身から出るものが世継ぎとなるという主の約束に対して彼は不安になるのです。それでその夜、主はアブラムに現れて、こう言います。アブラムよ、恐れてはならない。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは甚だ大きいであろう、と再び約束されたのであります。しかしアブラムはそれでもその約束をなかなか受け入れることができず、人間的なものの見方で主に自分の意見を述べていきます。そこで主は彼にはっきりと、あなたの身から出るものが後継ぎとなるべきですと言います。彼を天幕の外に、そして連れ出すのであります。そして主は彼にこのように言います。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみなさい。そこでなぜ主はその時このような質問を彼にしたのか考えてみたいと思います。明らかにその質問は無理な質問であり、人が宇宙の星全部を数えることは無理なことであります。ではあえて主は意地悪な質問を彼にしたのでしょうか。いいえ、それは違います。主は愛の神様なので意地悪はなさいません。ではこの質問はどういうことでしょうか。また一見するとこの質問はそれまでの話や本題から逸れているようにも見えます。でもそうではありません。この質問は悟りの鈍いアブラムのために用意されたものでした。つまりそれは主が彼に悟らせるために自然界を例えにしたものでありました。簡単に言えば、彼が理解し悟ることができるように例えを使っているということであります。ちなみにイエス様はこの地上におられたとき、よく例えを用いられました。それは聴衆が理解し悟るためであります。同じ方法がこの時アブラムにも用いられたのです。キリストが語ろうとされる真理に対して人々の側では受け入れる準備もなければ理解することさえできないことがあった。その教えを人生の実際の出来事や経験や自然界と結びつけて人々の注意を引き、深い感銘をお与えになった。キリストの教えの例として挙げられたものを人々が後で見たときに、彼らは天からの教師、 イエスの言葉を思い出した。神秘的なことも明瞭になり、前には把握できなかったことも明白になった。ちなみに、天を仰いで星を数えることができるなら数えてみなさいというこの質問、それに答えることができる人はこの地球上に誰一人としていません。なぜなら、まだ発見されていない星や見えていない星など多くあり、そして天の星の数は無数に近いからであります。しかし、そのような星々を数えることができるお方が唯一おられます。それは全宇宙を創造されたお方であります。全知全能なる万軍の主であります。したがって、この質問は単にそれらの星を数えることができるかできないかということではことよりも、人であるあなたにはそれはできないが、神である私にはできるというメッセージが込められているのです。さらにもう少し突っ込んで考えるならば、それであるから力の源である私に頼りなさい、また万軍の主が約束されたのだから、その約束は必ず成就します、私の言葉を信じなさいということにつながっていくのではないでしょうか。それから主はこのように言われます。あなたの子孫はあのようになるでしょう。ここでまた主は、必ず神様の言葉は成就することの大切さを教えるために、彼に後継ぎの約束を繰り返されたのであります。私たちも主の御約束の成就が長引く時があります。そのような時、もう一度その約束が与えられた時のことを振り返り、確信を強める必要があるのです。そしてアブラムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められた。アブラムは信仰の目を持って主の御約束を捉え、主を信じました。彼を取り巻く状況は変わっていませんが、彼自身が変わったのであります。彼の理解力を深まり、悟りを得ました。そしてそれとともに彼の信仰もまた成長したのであります。私たちも天を仰ぎ主と交わるなら、私たちもまた同じように悟りを得ることができます。そして私たちの主に対する信仰もまた彼のように深まっていくのであります。サタンはいろいろな疑惑を投げかけ、私たちの主に対する信仰を覆そうとします。しかし、私たちが常に主を仰いで天と交わりを持ち、つながっているならば、サタンが私たちの信仰を崩すことはできないのであります。なぜなら、主が私たちの力であり盾だからであります。主は我が力、我が岩、我が城、我が高き櫓、我が救い主、我が盾、我がより頼むものです。キリスト者の友よ、サタンはあなたの弱点を知っている。だからイエスにしっかり捕まっていなさい。神の愛のうちにつながっているならば、すべての試練に耐えることができる。では最後にですね、ステパノの殉教の場面から天を仰うことについて考えてみたいと思います。ステパノという人物について皆さんよくご存知だと思います。彼は信仰と聖霊に満ちた人であり、また奇跡と印等を行って大胆に福音を広めていた人物でありました。しかし、彼は祭司や役人らの憎しみの的となり、嘘の証言によって捕らえられます。そしてサンヒドリンの議会の前に引き出されていきます。しかし、そこでも彼はひるむことなく勇敢に、そして雄弁に証を立てるのであります。しかし、そのことによって逆に人々は逆上し、彼は自分の死が近いことを悟ります。まさにその状況は彼にとって危機的な状況であります。しかし、彼は自分の命を守ろうとはしませんでした。それどころか聖霊によって天を見上げたのであります。そしてそこで彼は何かを見せられました。使徒行伝7:55をお読みします。彼は聖霊に満たされて天を見つめていると、神の栄光が現れ、イエスが神の右に立っておられるのが見えた。 天を見上げた彼は、天の聖女におられるイエス・キリストを見せられました。そして彼はこのように言います。ああ、天が開けて、人の子が神の右に立っておいでになるのが見える。この彼の言った言葉には、この世の恐怖など全くありませんでした。なぜなら、この地上のこと、つまり彼の置かれているその立場のことなどは一言も入っていないからであります。彼にとってそれらのことは全く気にも留まらないものとなったのであります。なぜ彼がそのようになったのでしょうか。それは彼が天の聖女におられるイエス・キリストを見たからです。キリストのうちには永遠の命があり、この世の死でさえも恐れることがないのであります。第一ヨハネ4章の18節、愛には恐れがない。完全な愛は恐れを取り除く。したがって私たちも彼のように目を天に向けて、天の聖女におられるイエス・キリストに目を注ぐなら、この世のどんな状況においても勝利の声を上げることができるでしょう。しかし、ステパノのそのような状態を見た人々はますます怒り狂いました。そしてついに彼を市街に引きずり出し、石を投げつけるのです。彼は死に望みつつある中、主に祈り続けました。そして息を引き取る間際に大声で叫びます。使徒行伝 7-59 節から60節。こうして彼らがステパノに石を投げつけている間、ステパノは祈り続けていった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。ではここでステパノが言った2つの言葉に注目したいと思います。それは、主イエスよ、私の霊をお受けください。そして、主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください、という言葉であります。まず最初の主イエスよ、私の霊をお受けくださいということですが、これは彼が主に全てを捧げたことから来る言葉でありますと言えます。彼は自分の命を主の御手に委ねたのであります。私たちも試練の最中にあって、彼のように自己を全く主に捧げることができるでしょうか。それは可能であります。彼のように天を仰ぎ、そこにおられるイエス・キリストに目を留める者には可能なことであります。なぜならキリストもまた十字架による死の直前、同じように天父にご自身の命を委ねられたからであります。したがって、たとえどんな試練においても私たちは同じように自己を放棄し、全く主に委ねることができるのであります。次に、主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでくださいという言葉を考えてみたいと思います。この言葉は彼のこの世における最後の言葉になりました。彼は迫害されている最中にあって、しかも死の間際に迫害者たちのためになんと取りなしておられるのです。いるのです。なんと崇高な精神ではないでしょうか。私たちも果たしてそのようになれるでしょうか。しかしこのこともまた可能なことであります。それは彼が天を仰いで見た光景、つまり今もなお天で私たちの罪のために苦しみ、そして取りなしをしてくださっておられるイエス・キリストに目を留めるなら、そのことは私たちにとっても可能なことなのです。私たちの心にキリストの愛が伝わるからであります。愛は愛を生むのであります。イエス様はおっしゃいました。私はあなた方に言う、敵を愛し迫害する者のために祈れ。最終時代に生きている私たちにとって、このステパノの精神こそが必要なことであります。なぜならますます多くの試練がこれから神のために臨むからであります。つまりそれはサタンが自分の時が短いのを知って、吠えたける獅子のごとく神の民を狙っているからであります。しかしそれでも私たちは恐れる必要はありません。私たちが天を仰ぐとき、そこには 万軍の主が、主であるイエス・キリストがおられるからであります。そして、天の聖女におけるキリストに目をまた注ぐならば、私たちにはキリストが持っておられるのと同じ愛、つまり敵を愛し、迫害する者のためにも祈ることができる、崇高な愛が与えられることでしょう。そして、それとともにどんな試練が来ても、それを乗り越えていく力もまた与えられるのであります。天を仰ぐとはつまり、天におけるキリストの働きを理解し、キリストとともにその働きを担うことであります。今、主は私たちの罪を完全に取り除くために、最後の贖いの働きを天の至聖所でなさっておられます。そして今もなお、ご自身の血潮を流して取りなしておられるのです。そのことを心に刻み、どんな時でも天を仰いで前進していきたいものであります。それでは、終わりの賛美歌、140番、暗き道に迷いを、契約の虹を賛美したいと思います。
Thank you.
愛と憐れみに富みとも天の父なる神様、私たちは弱い、弱く罪深いものであります。しかしどんな時でもあなたの御約束を信じ、天を見上げて、あなたの歩まれた道を歩んでいくことができますように助け導いてください。一人一人、いろいろな試練を持っています。しかし、どんな時でもあなたは私たちを導き、また共にいてくださることを感謝いたします。私たちがその愛に応えて、あなたの御心にかなうものとなることができますように。すべてを感謝し、イエス・キリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーは、この現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。